クエアエニックスミュージック鈴木秀峰ポッドキャスト、制作から日常話までソロもしくはゲストとともに展開する鈴木秀峰音声チャンネルです。ナビゲートを務めるのは私鈴木光人、ゲストはスクエアエニックスサウンド部サウンドデザイナーの砂押智弘さんです。アニメとゲーム業界の演出の違いについて、愛用される DAW リーパーについて、最近ハマっているというスパイスカレーについてお話をお伺いしました。
お好きな時間や場所、リラックスした空間で聞いてもらえると嬉しいので、ぜひチェックください。
スクエアニックスサウンド部サウンドデザイナーの砂押智弘さんです。砂押さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、お久しぶりですね。
お久しぶりですいや、なんか呼んでいただけるのでめちゃめちゃ光栄ですよ。
本当に、うん、いや、だって
名だったらすごい人たちいっぱい、ね、出てるのに、え、僕でいいんですかみたいな。
いやいやいやいやいや、会社の中でこうばったり会って話すぐらいだったら、はい、こうやって時間取って話した方が、はい、なんか一石二鳥でいいじゃん。
あ、そうですね。そうそ
うそう、どうせあったら取りましょうっていう、
は
い、
あ、
そうそう、
なるほどなるほど。
まあ今そのサウンドデザイナーでスクエニでやられてるわけですけど、
はい、
前職が音響制作会社になるんですか。
そうですね、音響制作会社とスタジオがあって、
うんうん、
スタジオ好きのエンジニアですね。あの、いわゆるミキサーって言われる。
なるほどなるほど、
はい、収録をするという感じですね。
はいはいはい、はい、でそこに所属されてる時に、はい、スクエアエニックスの仕事もよくされてたってことですよね。
そうですね、たまたまそのスクエニさんの仕事が来て、スタジオは社内で使いたいっていう話があって、うんうん、じゃあ出張しますみたいな感じでこう始まった感じですか。
ああ、そっか、思い出すと朝いつもいたじゃないですか。
そうですね、
そうそうそう、そ
のお邪魔させていただきました。
ですよね、
はい、
朝いたじゃないですかっていうか、その誰よりも早いんですよね、砂押さん。
そうです、収録の時間帯が早いんで。
あ、そうか、なるほどなるほど。こうその僕も朝早くにこう出社とかする時があって、はい、こう知らない人がこうスタジオにいるわけなんですよね最初の頃は。
そうですね、
でそれがそのうちこう慣れてくると、あ、今日もいらっしゃるんだみたいな感じで、はい、もうその砂押さんがいつもいることに対して違和感が全くないっていう。
電源の入れ方さえ教えていただければ、
うんうん、
あのこっちで勝手にやりますみたいな。わざわざそのためだけに早く出社していただくのはなんか申し訳ないなっていう。
なるほどね。入社されたって聞いた時も、もうほぼ何の違和感もないみたいな。まあそうだよねみたいな。
引き続きお世話になりますって感じで。
そうそうそうそうそう。あれ何年前ですか。
と入社したのは6年前かな。
確
か。
ああ、
そう、結構経ちますね。
じゃあその前職の時は主に何系の仕事になるんでしょう。
アニメのアフレコとか、
はいはいはい、
CD ドラマのアフレコ、まあミックスまでやるんですけれども、
うんうん、
まあ声音、
うん、
まあ CD ドラマとか、
はい、
まあまさにこういったポッドキャストも、ウェブラジオとかも。
あ、なるほどね。
そういうのもやってましたね。
じゃあもう本当に声優さんと一緒にお仕事されることが。
そうですね。
もう一個驚いたのが、驚いたっていうか印象強いのが、砂押さんの声優さんに対する対応っていうのがきめ細やかな対応で、それをね、何度かこう知るシチュエーションがあったんですよ。
あ、本当ですか。
そうそう、ずっとスクストもやってるじゃないですか。
はいはい。
1回目の反省会かなんかの時に、その声優さんがすごいたくさん来た反省会があって、はいはい、でその時に砂押さん、声優さんのこうエスコートがすげえ上手くて、
ああ、それありましたね。
そうそうそう。それでなんかあれどっちの人なんだろうと思って
たまたまあの、うん、まあ、反省会があるって言って、まあキャストさんがいらっしゃる、
はいはい、
ただマネージャーさんが来れないパターンがちょいちょいあって、その時で、あとアテンドしている制作さんもちょっと、うん、時間間に合わないかもって話で、
うん、
まあ当ての制作してるのまあもともと知り合いなので、あの前の会社の、
あ、なるほどね、
なんで、
うんうん、
ちょっと素なエスコート頼むわみたいな感じで依頼されて、
あ、そうだったんですね。
で、
うんうん、
あのまあ生産も来ても、ね、どこ行ったらいいか分かんないし、誰にどう動いていいか分かんないし、
うん、
まあそういうのもあるので、まあそのプロジェクト側とその生産側のなんか間持つ感じで、うん、
はいはい。
じゃあ来たらこっち行ってくださいとか、ね、まあ多分そういうのちらっと見られたのかもしれない
ですね。そうそうそうそう。そうですそうです。あれはちょっとなんか今までのうちのサウンド部の中の人の動きとは違うぞみたいなね。すげえ声優さんに特化してんぞこの人みたいな。
そうですね。だからもう360日ずっと声さんと収録やってると、
うんうんうん、
まあだいぶ顔見知りにはなってくる。
はいはいはい。
戸惑うシチュエーションがなんとなくわかるので、
はいはい、
あ、多分これ戸惑うなってもうわかるので、
うんうん、
まあその時はじゃあここに座ってくださいとかこう、
うん、
場所作ったりとか、
うんうん、
まあ、プロデューサーだプロデューサー呼んで、
あ、
まあ、一応、まあ、知ってるとは思いつつも、
うん、
まあ、中つないだりとか。
はいはいはい、はい。
うん、
そっか。いや、俺は、本当、すくすとやるまでは、はい、その、声優さんの収録とか、まあ、主に歌取ったりとか、はい、そういうことをする機会がすごい少なかったから、
はいはい、
やっぱり最初、こっち側も戸惑いましたもん。どういうふうに、その、進行していけばいいのかなとか、と思ったら、まあ別にそこは普段通りで全然 OK なんだけど、で、ちょっとなんか、砂押さんのそんな話聞いたりしたこともあって、で、一個違うのは、ボーカルを取る量が非常に多いとかね、例えば、1日に3本撮り、5本撮りがある時もあったりとか、それはちょっと驚いたことでもありましたけど、まあたまたまですけどね、
そこは。微妙になんかこう、同じエンタメの世界でもなんか微妙に違う文化があったりして、うん、
なるほどね、声
優業界は声優業界のなんか文化、まあ、アニメの文化に近いのかもしれないですね、うんうんうん、声優の業界は、
うんうん、
まあ、歌は歌でまた別の文化があって、ゲームはゲームで文化があって、
うん、
なんかそうだ、ね、結構違う文化があるなっていうのは分かってたんで、
うんうん
うん、まあ僕はアニメ出身なんで、まあその何ですかね、役者さんが嫌がることってなんとなくわかるので、
うん、
まあ、こっちはこっちで普通なんだけど、
はい、
みたいな、なんかその辺つなげられたらいいなみたいな思いつつ、
あ、一番その、あのアニメ業界と、
はい、
今ゲーム業界じゃないですか、
はい、
まあ共通してる部分もいろいろあったり、
はい、
今その人が話されたみたいに違うところもあると思うんですけど、はいはい、一番なんかこう驚きとかってなんかあったりします？
アニメの世界ってまあ時間も少ないのもあるんですけど、
あ、
映像を作ってこれにはめていろんな芝居とか演技はめてってみたいなのが一つの作り方なんですけど、うんうんうん、ゲームの世界はまた逆で声優さんからこうしてほしいみたいなアクションがこっち側が求めているというか、なんていうんですかね、こう声優さん側もあるものに私たちはめるんですけどみたいなのもあったりとかなかったりとか、
うんうん、
まあ、なんかその辺のやり取りの違いはなんか感じることはありますね。
そっかそっか、
声をもらってからよしこういう風に作ろうってゲームみたいな、
はい、
カットシーン、
うん、順番が逆ってことだよね。
順番逆ですね、
あ、
実は
それめちゃめちゃ確かに大きいかもね、うん
うん、収録するときに、
うん、
生産からここの映像ってどうなりますみたいな口パクとか見えたりしますみたいな
はいはいはい、
口パクは入れるのであればつけますみたいな原画なんですけど、
うんうんうんうん、
アニメの場合はここ口パクつかないんで、なんか違うアドリブみたいな感じでお願いします、口が開かない感じでみたいな、
はいはいはい、ああなるほど、ね、
なんかその辺のやり取りの違いっていうのは感じます、
うん、確かにそれ聞かれることありますね。あるある、
あるですね、
でちょっと困っちゃうこともやっぱあって、
はい、
話せることと話せないことがやっぱりあるから、
はい、ゲームの場合はシチュエーションの先が見えないことが多いかもしれないですね、
うん、うんうんうん、うん、そうだね。
あともう一個、カットシーンの作ってる、まあ、ゲームの場合いろんな人が作ってる、全員立ち会うっていうのは難しいっていうのもあるんですけれども、
うん、
まあ、アニメの場合は一人映像作ってる人がちゃんと通しているので、
うんうん、
なんか全部分かってる人がここはフェイシャルどうなりますとか、
それは
一人いるんですよ。
ポジション的には何というポジションになるんですか？
アニメだと、演出さんって言われる、大体絵コンテ書く人と大体一緒のパターンが多いんですけれども、
おうおうおう、
まあ、自分で絵コンテ書いてるんでここはどうって分かるんですよ全部、
はいはいはいはい、
ゲームの場合はなかなか映像だけを見て全部見てる人が、まあ、少ないくはないんですけど、
うんうんうん、
なんか設計してる人と監修するなんかちょっと違うポジションが、
そうですね、
あと人数の数も多いっていうのもあって、
うんうん、
なかなか収録に全部入れるっていうのはいないので、
うんうん、
まあ、なのでシチュエーションが見えづらいっていうのは一個あるかもしれないですね、
うんうんうん、じゃあ今砂押さんは割とそこのポジションも兼ねてるとかっていうことになるのかな。
そうですね、なんとなく予想はして、葛藤の予想はして、ここってひょっとしたら着地とかしませんか、
うん、
みたいな、高いところから着地の息とかいりませんみたいな、
はいはいはい、
で例えばボス終わった後カットシーン始まるときは、
うん、
台本上はボス倒した後からのセリフなんですけど、
はい、
カットシーンになるから絶対最後の決め技を出すところから映像作るよねとか、
そういうのを予想しつつ
ってことだ。そうです。多分最後の一撃とかカット頭に入るんじゃないかなみたいな。
それ予想が外れる時もあるんですか？
あります。
なるほど。そういう時はまあちょっと頑張ってこう
使うか使わないかわからないんですけどっていう話を最初にしますね、う
ん、いやなんかボイスの収録ってとにかく時間が長いじゃないですか。
そうですね、長いですね。
あれはどのように工夫してるんですか、こう精神力っていうか。本当に
そうですね、
耳も疲れちゃうと思うし、
ま、あのスケジュール組む時も1人に対して 4H 以上は取らないですね、時間として。
なるほど、
はい、喋ってる方も声枯れてきちゃうので。
まあそうですよね、
まあ、1人だけの収録っていうのは少ないんで、うん、2H ごとにこう分けて日を分けるとか、
はいはい、
4H1 人やってもう1人の人 4H とか、
うんうん、
まあ、あくまでちょっと分散して。
ああ、まあやっぱそうなんですね。
そうですね、
あ、
スタッフは大変ですけど。
確かにな。で、まあもちろんその後に後日編集をするわけでしょ、
はい、そうですね、
編集関係がすごく便利になるツールとかも作ってるじゃないですか。
あ、そうですね、うん、はいはい、まあ、入社して思ったのが、うん、とにかくスケジュールとボイスの量が、
はいはい、
とんでもなく多いっていうのは非常に感じて、
うん、
なんとか楽にできんかっていうので、
はいはい、
まあ、そのリーパーっていう DAW にそのプロツールスずっとやってたんですけど、
うん、
なかなかゲームのその作り方とそぐわない部分っていうのはちょいちょいあって、
はい、
リーパーっていうのはなんか自由にカスタマイズ改造できる、まあ、ちょうどプログラマーもいるので
笠原さん
が、これはもう変えるしかないなと思って、うんうんうん、自分たちに不都合なものは自分たちで作るしかないっていう考えに至って、はいはい、
うんうん、
まあ、というところでこのリーパーっていうのを使い始めてますね今。
お、リーパーの話いきますか、じゃあ。
止まらなくなっちゃうかもしれないです。いやそんなのないですけど。
スナウスさんといえば、机にのリーパーの伝道師みたいになってるから。
いやいや、まず、そこまでじゃないですけど。
多分リーパー、まあそのカスタマイズできるっていうところはありますけど、はいはい、簡単になんか概要のお話とかしてもらってもいいですか。
リーパーっていうもの自体は、うん、まあ、コッコスっていう会社の方が作られてるものなんですけれども。はい、
うん、ソフトウェアだね、
はい、
うん。
本当に特徴はやっぱ、軽いというのとですね、あと、まあ、カスタムができる、
はい、
まあ、中身がほとんど見れて、
うん、
プログラマーからしたら改造し放題みたいな、
うんうんうん、
まあ、これが僕の中で非常に強い特徴であって、
うん、ここ最近は本当何年か本当リーパー聞きますよね。
そうですね、ちょいちょい聞くようになりましたね、うん、
なりましたなりました、うん、やっぱりあれですか、そうやってカスタマイズしていけるのが一番大きい、
こうしたいのにっていうのが、
うん、
探すと大変だし、
うん、
見つからないし、
うん、
だったら作れる人なら作った方が早いっていう。
じゃあ最初はそういうこう自分だったらこの機能が欲しいとかっていうのを出して、
はい、
それでサウンドプログラムの笠原さんと一緒に作っていく。
そうですね、こういう工程をプロツールスでやってるんですけど、
うん、
これだとえらい時間があって変更があった時に地獄のような作業になりますみたいな話を、
はいはいはい、
じゃあこれをいかにワンタッチのボタンで終わらせるかみたいな、
うんうんうん、
まあ、でも締め切りは来るわけで、
まあそうですよね、
大変だよみたいなの
が、はいはいはい、
続くと
すごく変わりました。
あ、変わりましたね、早く帰れるようになりました。
あ、あそうです、ね、コロナ前とか。
そうですね、余裕が持てましたかって、ね、
はいはいはい、はい、
うちのテクノロジー推進部っていう部署がありまして、うん、AI とか最先端技術が得意な部署があって、
うん、
まあ、そこの賛同の系の人と一緒に、うん、まあ、サジャードっていうんで、はい、サジャードさんっていうんですけど、うんうん、まあ、一緒にその音声認識を使って ID をつけるみたいな、まあ、これをリーパーと一緒に合致して、
はいはい、
自動名前付けみたいなのとか、
セレクで発表したやつだ。
そうですね、
あ、なるほど、
まあ、そうそう、あれはもう画期的で、
うんうん、
まあ、ボイスって何万とかあるんですけど、
うん、
何万個何枚つけるのって、
はいはいはい、そうね、地獄ですね。
地獄で、しかも中身やってなきゃいけないので、う
ん、はいはい、
その辺はちょっと AI に任せて、
うん、三宅さん筆頭の AI みたい
な。そうですね。
はいはい、
まあそういった知識もこう、
うん、
コラボレーションできたのが非常に良かったなと。
はいはいはい、ああ、武漢またいでの開発物成果物ってすごいですね。本当に。
なんかこともできんのみたいな。
うん、
すごいですねみたいな。
でその船木さん、そのいわゆる作業が早く終わるようになって、
はい、
その時間は空いた時間は何に回せるようになったんですか。
あ、でも別の研究とか、
うん、なんだ仕事じゃんやっぱり。
あ、エクセル覚えたりとか、
はいはい、
あ、自分でプログラムかけたらかっこいいなとか、なんか笠原さんとか
そうい う
の
みたいに、あ、なるほどね、
ちょっとしたスクリプトかけたらいいなとか、
はいはい、
まあ、なんかそっちに時間を使うと、うん、結局なんかあんまり忙しさ変わらないですよね。
やってる種類のことが変わったっていうことですよね、
はい、
バランスが。
バランスが変わりましたね。
最近料理ハマってません？
あ、そうですね。
そうですよね。家にいる時間が長くなったからそういう感じになったの。
もともと嫌いではなかったんですけど、うんうん、まあ在宅になって料理をする機会が増えた。結構僕カレーが好きで、よくその友達となんかカレー屋さん巡ったりとか、
はいはいはい、
スパイスカレーがちょっと今好きで。
流行ってるよね。
そうですね、うん、でちょいちょい行って、まあふと友達からカレー教室行かないみたいな。
本当に？
そうですね、2ヶ月に1回、
はいはい、
カレー教室行ってますね。
モテそうだねそれ。
いや披露するとこないですからね。
いやでもカレー教室行ったらなんか女性とかも多そうじゃないですか。
ああ、いやそんなことないですね。
本当に、
はい、男性の方が多いですかね。
そのまずそのスパイスから始まるんでしょそれって。
そうですね、スパイスを油で炒めて、うんうん、
はいはいはい、
香りを出すところから始めるんですけど、
うんうんうん、
粉のスパイスとこの粒になってるスパイスのなんか違いとかこう、うんうん、
はい、
まあ、粒になってると徐々に香りが出てくるみたいで、
うんうん、
油を引いてテンパリングっていう作業らしいんですけど香りを出す作業、
はいはい、
まあ、そっからやってますね、うん、こう、
まあ、じゃあその毎回行くたびにいろんなそのスパイスのこう調合っていうか配合違うパターンの違うカレーを作っていくってことなん
ですか？そうですね、まあ、今日は何のカレー作りますっていう、まあ、スケジュールはあるので、
うん、
まあ、自分の興味があるものを、
うんうん、
この日行きますみたいな。
あ、そのテーマの時だ。
そうですね、なんか毎月っていうわけじゃなくて、
うん、
単発的に行く感じですかね。
うわあ、そうなんだ。
友達と一緒に、うん、ここ行くかっつって、
はいはいはい、友達ってそれ女の子ですか？
いや男です、
ね、男か。
男4人ぐらいです、
ね、マジで。でみんなでカレー作ってんの。
そうです、ね、
むっちゃ面白いなそれ。
まあ、そういうスパイスを教える先生が、まあ、ちょっと有名な方がいて、
うん、
でそこになんか行きたいねってずっと言ってたら知り合いが行ってるよっていうんで、うん、じゃあみんなで行こうみたいな感じで、一応その教室も家庭でできるような感じの、
うん、
なるべく家庭のある調味料で作るっていう、
はいはいはい、
まあ、スパイスはこれとこれとこれだけ買ってもらえればできます。
じゃあ砂橋さんのそのまあ本当にあれたくさんスパイスあると思うんですけど、はい、これ外せないわっていうのってなんかいくつか。
クミンは外せない
です。あ、そうだね、クミンはそうだね。
まあ、カレーに限らずクミンは全部使いますね。クミンシードっていう種から使う。
わかるわかる、
はい、あれ入れるだけで
ガラッと変わる
もんね。ガラッと変わるので、
うん
うん、とりあえずクミン入れるときは大体美味しくなるみたいな、うん、
なんかそれ他の例えでも俺なんか砂橋さんに聞いたことあるな。とりあえずこれやっときゃ OK みたいな話とか。
めんどくさがりなんですかね。
結構なんか話がこうやっぱりこうビシッとこう筋が通ってますよね。その仕事の面でもそうだし、今のこうカレーの話もそうだし。
いや恥ずかしいな。
いやいやいやいや、合理的っていうか。いやみんなそうだと思うんだけどね。
全部神経とかだと疲れちゃうんで。
そうだね。
ここだけはしっかりしとけばいい。
いいですねそれは。
そうですね、まあ、今ハマってるのカレーとですね、
うんうん、
あと散歩ですね今。
散歩ね、
散歩ね今めちゃめちゃハマってて、
はいはい、
いろんなゲームでもこう散歩の歩くやつありますけど、
うん、あれ、まあ、あれは普通でしたよね。
まあ、あれも併用しながらこう、
うん、
やっぱりなんか歩くとやっぱ頭がスッキリする
っていうのがあって、かなりの確率で散歩の話はよく出ますねやっぱり。
あ、本当ですか。
うん、
会社にも散歩してるスタッフ
あります。
あ、ウッチーさん。
あ、ウッチーさんね。ウッチーさん歩いて会社とか来てない。
そうなんですかね。
あ、そう違うのかな。
かもしれないですけど、
うんうん、
僕もその最初は家の周りずっとやってたんですけど、
うん、
だんだん飽きてきてしまって、なんか電車で遠くに行って片道で帰ってくるっていう歩いて。
うわ、それどれぐらい歩くんですか。
僕は休日だと15キロから20キロぐらい、まあ3時間4時間ですかね。
それ結構ですね。
最初の頃は結構足パンパンになりました、
ね、うんうんうん、
まあ、慣れてくると結構気持ちよくて、だいたい10キロぐらいを目安に歩くようにはするんですけど、
うんうんうん、
しんどくなったら電車か、今最近レンタルサイクルとかあるので。
あ、そうだね、うんうん、
途中自転車で休憩、
はいはいはい、
ショートカットしたりとか、まあ、結構楽しくいろいろ回れるんで、
うん、
僕なんか豊洲ら辺、豊洲からなんかお台場ぐるーって回ったりとか、は
いはい、気持ちいいですよねあの辺で。
気持ちいいですね、
うん、
まあ、余裕があればそのままどっか皇居回りに行っちゃうとか、
はいはい、
銀座歩いちゃうとか、
うん、 脱線してどっか立ち寄ったりとかしないんですか？
あ、しますします。
いや、そうなんだ。
しますします。
じゃあ砂橋さんが作ったカレーを食べに食べに行こうかまあこの後チラッと飲みに行きますか。
ああ、はいぜひぜひ
了解です。じゃあこんな感じで終わりましょう。
はい、
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
どうも。
サウンドデザイナー砂吉智博さんをお迎えしてお送りしました。砂吉さんが入社されて1年目くらいにですね、ナムショーというロスで行われている世界最大規模の楽器ショーへ一緒に行ったんですね。よく考えたらその頃僕まだ砂吉さんのことあまり知らなかったんですけど、出張中に随分といろいろお話というかですね、交流というか、まあ要するに飲み交わしたわけなんですけど、その後仕事をご一緒する機会も増えてですね、今につながっております。あとスパイスカレー作り興味深いですね。砂吉さん的にはとりあえずクミンシードを入れておけということでした。あと個人的にはですね、熱して香りを引き出すテンパリングという工程を学びました。それでは皆様良い週末を。また次回。